教えて坂上先生の時間でございます。今日はですね、急遽桶谷兄が体調不良ということで、私カシが代役を務めます。先生、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生とはなんだかんだラジオ高岡で顔を合わせてこれで2年3年。
そうですね、結構長くやってますけどね。
ですが、こうやってスタジオで面と向かってお話しさせていただくというのは初めてということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所、税理士の坂上満先生にいろいろお話を伺うというコーナーなのですが、せっかくこのお初コンビなので、はいはい、改めて坂上先生じゃあどんなことをされとるのか、ざっくりと教えていただいていいですか。
はい、じゃあ世を忍ぶ仮の姿から言ってもいいですか。
はい、
はい、一応肩書きは税理士ということになってますけれども、はい、税理士と行政書士の方をやらせていただいてます。うん、ね、
となるともうこの3月の中旬ぐらいははちゃめちゃに忙しかったんじゃないですか。
そうですね、おかげさまで。
はい、まあ、税理士という肩書き、そしてまあいろいろ私たちの市民のためにいろいろやってくださる、そういった先生なんですが、まあ、表の顔といいますか裏の顔といいますか、そうですね、もう一つ熱心に力を入れておられることがありまして、そちらは、
まあ、それはまあ地元のね、
はい、
まあ、スポーツの応援をしようかな。そう、ね、
まあ、サンダバグラウジーズカターレ等々ございますけれども、はい、そちらの方の、まあ、熱心に応援をされとるということなんですけど、ね、これは何か応援するきっかけっていうのはあったんですか。
私はもともとね、やっぱ少年野球で野球をやってたんですが、
はいはいはい、先生ご自身が、
うん、はい、8番でセカンドを守ってました。おうおうまあそれは、いや、あれそうなんだけど、まあ、サッカーとかその見るのが好きですね。
あ、スポーツ観戦全般に。
で、その戦術を読むのが大好き。何を考えて、ね、なんとか監督はバントをさせたのかとか、何を走らせたのかね、うんうんうん、そこが好きなんですよ。
勝った負けたではなくて、今のこのランナーがじゃあ走ったのはどういう意図があって走ったのか。じゃあちょっと分析系ですね。
そうですね。あとたまにしか出てこないルールあるでしょ。
はいはいはい、はい、
ね、それはなぜそういうルールになったのか、ね、そういうの大好きですね。
じゃあご自身がまあ野球の経験があって、そして社会人になって、まあ、そこからまあこう熱心に応援ということが始まったと思うんですが、何かきっかけみたいなものがあったんですか。
まあ、グラウジーズにつきましては、
バスケ、
特に、うんうん、バスケは皆さんと同じくね、うん、体育の授業ではやったことあるけど、
はいはいはいはい、
そこでやることない、
うん、
適当なこの、ね、ルールか知らないという感
じだった。まあカゴに入れればいいんでしょうぐらいですよね。
ですよね。まあ、ちょっとある人からちょっとチケットをもらいましてね、はい、一回騙されたと思って行ってみれた。
あ、グラの、
うん、で竹平に行きまして、うん、まあ、それはまあ楽しいと、
うん、
で私だんだんさっき言った通りこのルールを知りたくなった、
ね、あ、なるほど、
うん、いろいろ調べてるうちに、うん、今度こういう時はどうするのかなってことで始まっちゃうわけです。そこからまあ虜になっていくわけですね。
じゃあもともとそういったちょっと分析系の性格が、ね、よりスポーツにも反映されたと、
は
い、いうことなんですね、はい、じゃあグラ、サンダバ、カターレいろいろありますけれども、一番最初にハマったのがグラ、グラウジーズ、
一番最初はサンダバでしょうね、
野球から、
そうですね、はい、
でそれから、まあ、バスケ、サッカーといろいろこう、ね、はい、派生していった、だいたいいつ頃からだったんですか。初めてじゃあそのサンダバの試合を見に行ったのって記憶にありますか。
行ったのは上皇寺に行ったのはですね、ここでもう5年ぐらい経つかな、
はい、じゃあちょうど私がラジオ高岡お世話になるぐらいに
そんな感じでしょうかね、
まあ、あとサンダーバーズもできてまだ間もない頃ですよ ね、
2年目くらいの優勝した年から見に行ってると思いますね。
いや、ちょっとグッと上ってきた、はい、あの辺りに行ってこられて、まあ、そしてまあ県内のスポーツに今応援の熱心にされてるということなんですが、なんか具体的になんか所属してやっておられるとか、はい、そういった応援団作っておられるとかあるんですか。
それは特にないんですけど、まあ、一応スポンサーみたいな感じで、うん、この前もグラウジーズの試合で3月10何日だったですかね、13日だったでしょうか、うん、
はいはいはい、
確定申告前だったんで、
はい、
ちょっと税金クイズみたいなちょっとつまんないハーフタイムショーみたいな感じでやらせていただきました、ね、
じゃあ今はそういったサポートを熱心にされている
、ね、
はい、まあ、やっぱりね応援するにあたってもいろんな応援の形がありますし、やっぱり何をするにも金銭というのはかかってきますから、そういった面でも、まあ、先生がサポートされているということなんですが、まあ、そんな坂上先生、はい、今日の話題は何にしましょうね。
そうですね、まあ、その辺も含めて、まあ、春の話からいきたいと思いますね。カジさん、春って好きです。
もう嫌いじゃないです。やっぱ寒い冬からあったかくなって、ね、桜も咲くし、ね、なんかちょっとウキウキみたいな、
ね、うん、私春はあんま好きじゃないんです。
あ、そうなんですか。
お金がかかるから。
あ、確かにやれほら、ね、なんとか年度が始まるから、
ね、
やれ払いやらこやらこやら言われますさ ね、
で実はですね、うん、うちの子供が3人いるんですけど、
はい、
実は3人とも1年生なんですよ。
やれ制服変わんなん、カバン変わんなん、教科書変わんなん、習い物の道具変わんなん、大変、うん、
まあまあそれは仕方ないです、私もやってもらった方だから、
はいはいはいはい、
まあそういうこともありまして、春はですね、でも私が好きな部分は一つありまして、うん、今から始まるスポーツと今から佳境を迎えるスポーツとこう入れ替わる時期なんですね。
なるほどなるほど、要はウィンターシーズンのスポーツはそろそろ終わりだし、ね、サマーシーズンのスポーツはこれからだしと、
うん、そうなんです、なるほど、入れ替わりが大好きです、
はい、
今回は、まあ、先ほどから話題に出ておりますバスケットが今佳境を迎えていますね、
グラウジーズ、
はい、うん、もう4月でレギュラーシーズンが終わるんですが、はい、もう球団初尽くしですね、
なんか調子いいみたいです ね
誠に初めてって
思います、うん、何が初尽くしですか。
まずですね、先週といいますか今週の頭、はい、4月6、7で行われました、はい、千葉戦、アウェイ千葉戦、
はい、
ここで連勝してきたんだけど
勝っちゃった、
うんうん、ここで通算、うん、5連勝目でしょ、
はい、
5連勝はチームの最多タイ、来週高岡であるんですよ、
はいはいはい、
そこで土曜日勝つと、はい、初の6連勝になる。
これでグラって6年目7年目ぐらいでしたっけ、
はいはい、7年目ですかね
にして、うん、こう6回連続で勝つのがいよいよ初に なるのではと。
そうだから今までないんですよ、それがないの。
まあそれが、まあ、良しと取るか悪しと取るかですけれども、うん、でもまあ大きな波の一つと。
そうですね、うん、買ってもらうともう1位通過が見えるんじゃないですか。
なるほど、でそういった意味でもグラウジーズにとって、まあ 球団、うん、球団じゃないですね、チーム設立の、かなり一つの大きな節目を迎えつつある。
で、まあ、今度その千葉ジェッツに勝って5連勝したので2位に上がりました
、はいはいはい、
2位になっても初めてですよ、
お
球団創設以来。
なるほど、
だって私一番初めくらいに見に行った時に、うんうん、勝ち試合って見れなかったですもん。
確かにそういった時期はありましたよ ね、うん、
本当に僕も浦和レッズのサポーターの気持ちがよくわかるんだけれども、この応援してきた甲斐があったってやつですよ、そういう時期から、うん、
そういった意味では先生のようにずっとその地道なね、ちょっと冬の時を見てこられたからこその春の喜びがドーンと。
誠に誠に、
なるほど、なるほど、
優勝したら私、まあ、サポーターみんなだけど、うん、泣くと思いますよ、本当に泣くと思いますよ、そういう時期を知ってるからみんな。
なるほど、そういった今本当に今じゃあちょっと盛り上がっている時期なので、まあ、もし今まで見たことがないよという方いったら今まさに見ればもすぐその波に乗っかっちゃうよと、そうですね、ということですよね。
今週末竹平なので、はい、早めに行った方がいい。
そうですね、地元高岡っていうことで、ね、
駐車場だ
と
思いますので。
そうですね、これがまず初一つ、
はい、
うん、あ、初二つ目ですか。
一つ二つ目だった
んですね。一つ二つ目ですね、
はい、
続いては
で、ここで4位以内が決まったんですよ、
はいはいはいはい、
東地区は11チームあるんだけど、はい、6チームがプレーオフに進みます、
うん、
で4位以内に入るとホームでそのプレーオフができるん
ですよ、うん、はいはい、それは確定ということ
ですね。これは確定ですね、うん、あとはもう1位から4位まで可能性があるんだけど、うんうんうん、どこでやるか、うん、私ね今勢いから言うと、うん、引き目で見るのはあるんだけど、うんうん、グラウジーズがね一番ね1位通過に近いと思うんです
よ。
でこの前の試合で面白いことに、はい、上位3チームが並んじゃったんですよ。
お、
一応新潟が1位で、ね、うん、富山グラウジーズが2位で、うん、横浜が3位なんだけど、うん、これは並んじゃったんですね、
うんうん、
でこの中で勢いが一番あるの富山グラウジーズ、
うん、
で5連勝中だもん、
うん、
で上位の新潟と横浜は、うん、ちょっとね下位を相手にね落としてるの。
あ、なるほど、
ポロンとやっちゃうの、
うんうんうん、
昔はねそれグラの先輩特許なんだったけど、はいはいはい、ここに来て逆転しましたね。
でそういった先生の分析でも、まあ、グラが1位通過濃厚と、
私は思いますけどね、分かんないけど
まあでもそうなってほしいですよね、うん、
でもこれもねボブナッチュヘッドコーチのね、
うん、
采配ズバリの声、ずっと連勝しないで1勝1敗できてるの、
うんうんうん、
選手を怪我させないために
あ、なるほどなるほど、
うん、今に来てみる、この前の千葉戦もそうなんだけど、うん、今他のチーム怪我人だらけですよ。
あ、
そうなってくるんです。でもクラブはそんなに今怪我人がいる。
なるほど、
うん、普通に勝てちゃう、うん、
そういった意味でも、まあ、監督のさじ加減というのは、うん、一つ一つの試合が大事なんですね
と思いますね。
で一つ一つ勝てばいいってわけではなくて、先も見通して選手のコンディションとか今後のスケジュールを考えて無理させないっていうのも温存しとくっていうのも大事なんですね。
そうなんですね。
とかくほら、うん、一生一生、いけーっていう感じになりがちですけど、はいはいはい、そうではないのも大事ってことなんだ。
それを学びますね、私も。シーズン通して考えてますね、彼は。52試合通して。
それもまた大変なことですよ ね、
す
ね。一口に52試合って言ってもね、
あの人ね、ローレンって言葉あるじゃないですか。
ローレン、
あの、うん、老いてるっていうね、
はいはいはい、
ね、うん、ローレンっていうのがものすごく似合う人ですよ。
うん、
あの人ね2回続けてタイムアウト取ることあるの。 うん、60秒タイムアウト取って、はいやりましょうって言った時もう一回取る、うん、連続で、うん、なんでかっていうと向こうはあの本当はもう攻めよう攻めようとしてる時に、はいはいはい、その気をそらすためにねそういうことすることあるので、
なるほど、
なんでこんなところに2回続け取るのかなと思ったら、うん、そういうことなんですよ、相手がねイライラした
ちょっとじゃあ心理戦といいますか、そういったことも巧みな監督ということなんですね。
はい、本当にすごい監督だと思います。
なるほど、まあ、じゃあその監督のさじ加減によって今まさに1位通過濃厚ということですので
私の中では、
ねまあ、また皆さんも見ていただければと思いますし、はい、まあ、ぜひとも、ね、今だからこそ、まあ、応援も、ね、我々も一生懸命したらと思います。その他いかがですか、
は
い、
今度は始まるスポーツですね、はい、サンダーバード、
はい、
野球
こちらはちょっとで、
ね、はい、始まりますけれども、うん、
ちょっとまあ低調かなという話は聞いたりはしますけれども、
は
い、まあ、
今年は戦力がね少し整ってきたのかなというふうに思います、うん、で野原くんが帰ってきたので、はいはいはい、まあ、兼任コーチでやってますけれどもね、うん、まあ、それも一つ力強いのがあるのと、あと先日ちょっと発表ありましたけど、はい、横浜にいた大川投手がなんか、ね、加入する、
お
ね、
うん、なんかまあ新しいメンバーも加えるのかどうなのかというお話ですけれども、ね、
は
い、
大川選手って確かメジャーにいませんでした
ような気がしますよ ね、
うん、まあ、そういうことで非常にこの独立リーグというところも、うん、まあ、今平山さん選手とかね、
うん、
結構メジャータイトルの人たちもいますけれども、うんうん、結構そういう方が普通に来られるようなリーグになりましたね、
う
ん、
そういった意味でも一つ一つのやっぱり独立リーグの球団が地道に活動してこられて、要はそのビッグネームのね皆様方も注目するほどのものになってきたってことなんでしょうね。
でしょうね、まあ、おっしゃる通りだと思いますね、
うん、
で今年の、ね、リーグの特徴
を選んで、はいはい
はい、ハワイから、ね、交流で読むんですよ。
ほう、
ハワイから、ね、3チーム読むんだっけな、
へ
ー、2チームだったかな、読んで、うん、それと この対戦を、うん、もうペナントレースの勝率とか、うん、公式記録に全部反映させる。
で
ゆくゆくは BC リーグっていうのは、うん、メジャーリーグ の、
うん、
東アジア担当の選手育成部隊になりたいと思ってるらしいんです
よ。ほー、うん、またなんかでっかい話ですね、
うん、そうなんです、うん、だからメジャーからこの育成費とかそういったものももらいながら、うん、もう協力関係を築いていくと、NPB よりもメジャーに近い存在になっていくというのが夢だそうです。
でもそういう意味では地元の我々の身近な選手がメジャーでプレーする日もこともあり得るし、逆なこともしかりと、逆輸入もしかりということですね。
はあ、台湾とか韓国とかの選手がひょっとしたら富山サンダーバーズの中に何もゴロゴロいる時代が来るかもしれない。
へ
え、でその代表が、その BC の代表が聞いたのであれというと、我々はそういう野球の技術は一番じゃない、地域の人たちに対する感謝とか礼儀、マナー、こういったものを一番初めに選手に教えたいと思ってる、それでもいいかっていうと、メジャーの人が何て言ったかというと、いや、むしろそれを教えてほしい。
なるほど、
そういうものは非常に育成をね任せられるような信頼関係が気づきつつあるようですね。
でも確かにそのサンダーバーのね選手とかと私もちょっとまあ、こういった仕事をしてますので、たまにお会いしたりとか、あと球団の関係者の方とお会いしますけれども、礼儀正しいですもん。
ね、
うん、で身近にしてくださいますし、野球詳しい人そうでない人にも分け隔てなく接してくれるなっていうのはありますね。でポッと横にいて気さくに喋ってて、もう私なんか詳しくないんで、あ、今の選手だったんですか、なんて丁寧なのみたいな感じはありますね。なるほど。でもまあ夢は大きく、そのメジャーとの架け橋にもなるべく地道な活動をしていくということなんですね。
いや、大変壮大な夢のあるテーマじゃないですか。
ね
え、
そしたらちょっと私たちもねサインもらったけど、もしかしたらなんかなるがじゃないなとかありますけれどもねなるほど、坂上先生いろいろお話伺ってますが、先生これ言い忘れたわとか、これ言うとかんなんとかありますか。
そうですね、まあまあ、これからねまだバスケット、野球、うん、どうなっていくか分かりませんけども、うん、まあ、富山県のね、はい、球団ですね、どちらもね、うん、まあ、サッカーもありますが、うん、球団ですね、やっぱり我々、ね、ありがたいところにね、
そう
ありますよね、
うん、
まあ、
応援がなかった、まあ、手の届くところにそのプロのスポーツ選手がいて、プロの試合を間近に見れるっていう環境は そうないですからね。
誠にありがたいですよ、
うん、でほら富山県ってましてほらコンパクトだから、富山市行くのにも30分、どこ行くのも大体小1時間ですから、他の県だとねやっぱり1区だけで1時間2時間かかるところもありますけれども、そういった意味ではぜひねまた身近なスポーツも応援していただければと思いますし、まあ、先生のご本業の税に関するご質問等々もまたねリスナーさんからお気軽にお寄せいただければと思います、まあ、そういった場合坂の上満税理士事務所でホームページとか先生のブログとかから問い合わせていただければいいのかなと思います、はい、今日も先生にいろいろお話伺いました。先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。